使徒の働き第2章1節から8節。ペンテコステ礼拝2023。ペンテコステの出来事。50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため、大勢の人々が集まってきた。彼らは、それぞれ、自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思っていった。見なさい。話しているこの人たちは、皆、ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たち、それぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは、一体どうしたことか。
今日はペンテコステの礼拝ですね。ペンテコステというのはユダヤのもともとはお祭りでした。モーセの律法では毎年行うようにと命ぜられている7つのお祭りがありますが、その4番目のお祭りということになります。イスラエルでこの祭りが祝われたのは収穫感謝のためです。大麦の収穫が終わって小麦の収穫がこれから始まりますよということをお祝いするお祭りだったんですね。またユダヤ教ではモーセの律法がイスラエルに与えられたこと、これを記念するお祭りでもありました。しかし紀元30年のこのペンテコステのお祭りの日に特別なことが起こったわけです。それは神の霊である聖霊様が弟子たちの上に下ってこられた、そして彼らの内側に住んでくださるようになったということです。その結果弟子たちは内側から全く作り変えられて、教会が地上に誕生することになりました。そして今日でも聖霊様は人がイエス様を信じた時にその人のうちに住んでくださるようになります。そして私たちクリスチャンを満たして新しく作り変えてくださるわけですね。では聖霊様は弟子たちをどんなふうに作り変えたのでしょうか。そこを見ていくことによって私たちがどんなふうに聖霊様によって作り変えていただけるかということを知って励ましをいただきたいと思います。3つの変化について今日は特に申し上げたいと思います。1つ目、聖霊様が内側に住んでくださるようになると私たちは神様を賛美するようになります。神を賛美するようになる、これが1つ目の変化です。このペンテコステの日に弟子たちは家に集まっていたということが書かれております。これ個人の家の可能性もあります。そこでということも考えられるのですが、ある聖書の学者たちはこれは神の家、つまり神殿ではなかろうかっていうふうに考えています。何しろこの後異変に気づいた大勢の人たちが集まってきましたよね。でその時救われたのが3000人ですから、それ以上の人たちがきっとそこに集まっていた。個人宅に3000人集まるっていうのは、なかなかちょっと考えにくいですから、この神の家、つまり神殿にみんな弟子たちみんなが集まっていた、ペンテコステの特別なお祭りの日でもありますから、それは考えられることだなというふうに思います。いずれにいたしましても弟子たちが一つところに集まっていたわけです。すると突然激しい風が吹きつけてきたような響きが起こりました。さらに炎のようなものが現れるわけです。そしてまるで舌のような このベロですね、この舌のような形にその炎が分かれて、弟子たち一人一人の頭の上にこうその炎の舌が降りてきたわけです。これは聖霊なる神様が下って来られたということを耳や目で確認できるようにするための印だったわけです。聖霊様は弟子たちの上にとどまっただけではありません。その後聖霊様は弟子たちの内側に住んでくださるようになりました。そして弟子たちを満たされたわけです。当時の弟子たちだけではありません。人がイエス様を救い主であると信じた時、あのイエス様の恵みの福音、イエス様が私たちの罪を許すために十字架にかけられた、死んで葬られたけれども3日目によみがえられたのだということを、これは真実であると信じた人は、本当にイエス様によって罪を許していただいて、さらに神様の子供にしていただいて、永遠に続く祝福をいただく身分と変えられるわけですね。その時聖霊なる神様がそのイエス様を信じた人の内側に来てくださって、住んでくださるようになるわけです。これを専門用語で聖霊の内住と言います。内に住むと書いて内住。旧約聖書の時代も実は聖霊様は地上で信者を満たして力や知恵をお与えになりました。この時初めて聖霊様が地上に来られたわけではないんですね。旧約聖書の時代も聖霊様は地上で様々な働きをしておられました。ただし旧約時代の場合には全ての信者に対して働かれたわけではないのです。特定の働きのために特定の人を特定の期間満たされたわけなんですね。しかし紀元30年のペンテコステ以来、聖霊様は全てのクリスチャンのうちに住んでくださって、内側から働いてくださるようになりました。ペンテコステの祭りはそのことを記念するお祭りになったわけです。そして一旦内に住み始めたら、聖霊様は決してその人から離れていかれません。ある人がクリスチャンであるならば、その人の内側にも聖霊様いらっしゃいます。皆さんクリスチャンですから、皆さんの内側にも聖霊なる神様が住んでいてくださいます。そしていつまでも聖霊様は皆さんと共にいてくださるわけです。この聖霊様の内住については、聖霊様がうちに住んでくださるということについて、かつてイエス様が予言約束をしておられます。その約束の言葉を見てみましょう。アウトラインの方をご覧ください。ヨハネ14-16、ヨハネ14-16の言葉。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。聖霊様があなた方弟子たち、イエス・キリストを信じた人たちのうちに住んでくださるようになる。しかもその方がいつまでも共にいてくださるのだということをここで語っていらっしゃいますね。またかつてバプテスマのヨハネはイエス様について次のように語っています。マルコの福音書1章8節、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方、これイエス様のことですね、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。聖霊によるバプテスマとヨハネが語っているこの言葉ですが、あるいは聖霊のバプテスマという言い方をする場合もあります。聖霊によるバプテスマ、あるいは聖霊のバプテスマというのは、 人がイエス様の恵みの福音を信じた時に、その人が救われて、聖霊なる神様がその人のうちに住んでくださるようになること、これを指しています。バプテスマというのはこれ洗礼のことですね。もともとは水などの液体にジャブンと浸すという意味があります。水とか染色液とかそういうものにね、浸すっていう意味があるんです。ですから聖霊のバプテスマ、あるいは聖霊によるバプテスマっていうのは聖霊漬けになるっていうこと、聖霊様と一つとなっていくっていうことです。聖霊のバプテスマを体験した人は聖霊様と一つとなって、聖霊様の影響力が豊かに及ぶようになります。そしてその聖霊様の支配コントロールがその人のすべての領域に及ぶようになることを聖霊の満たしと言います。聖霊に満たされるってどういうことかっていうと、内側に住んでくださっている聖霊様のお働きがその人の、まあ、人生の生き方のありとあらゆる領域に及んでいる状態、これが聖霊に満たされている状態ですね。まあ、家に例えるとするとね、聖霊なる神様が我が家に来てくださった、そして住人として私と共に住んでくださるようになったわけですね。聖霊に満たされている状態って何かっていうと、聖霊様がこの家のすべての部屋に入ることができるし、模様替えしたい時には自由に模様替えすることができるし、これ捨てたいなと神様、聖霊様が思われたら自由に捨てることができるようになる、新しくこういう家具を設置したいなと思われたら自由にそれができるようになっているっていう状態です。いや、この押し入れだけは開けないでください、ここだけは、ここだけは私の好きなように、いじらせてくださいって、これはまだ聖霊様に満たされていない状態なんですよね。ここは恥ずかしいから見せたくありませんとかね、ここの部分は聖霊様といえどもね、自由に、捨てたり模様替えしたりしてもらっては困ります、これは満たされていない状態なんです。聖霊様に満たされている状態って、皆さんの人生の全ての領域に聖霊様が自由に働くことができている、そういう状態のことなのです。このペンテコステの日、弟子たちは聖霊なる神様をいただいて内側に住んでくださいました。そしてその瞬間に彼らは同時に聖霊の満たしも体験したんです。聖霊のバプテスマ、聖霊が内側に住んでくださる、そして救いがその人の内側に実現したっていう体験と聖霊の満たしを、この場合には同時に彼らは体験しているわけです。ただ人によってはこの聖霊のバプテスマの体験と、つまり救いの体験と聖霊様に満たされるっていう体験がタイミング的にずれる場合があるんですね。救われた時にはなんだかよくね、その聖霊の満たしってよくわからないっていう方もたくさん実はいらっしゃるんです。で、そうだとしてもそれは特におかしいことではありません。同時に体験した人が何か立派でね、そういうふうにタイムラグが生じたクリスチャンというのは二流のクリスチャンということはないんですね。まあ、ですからそういえば自分が救われた時特にね、聖霊様に満たされたなんていうそういう感覚なかったなと思われたとしても、どうぞご心配なさらないようにしてください。皆さんが何かを感じようが感じまいが、イエス様の恵みの福音を信じてクリスチャンになったならば、必ず聖霊のバプテスマというのは体験しているんです。つまり皆さんの内側にはすでに聖霊なる神様が住んでくださっているわけです。そして何か素晴らしいことをすでに始めていらっしゃるのです。さて、史上初めて聖霊のバプテスマおよび聖霊の満たしを体験した弟子たちは、突然習ったことのない外国語で話し始めました。 この習ったことがない言語をしゃべる力、あるいはその語られた言葉のことを異言というふうに呼びます。異なるっていう字と言うっていう字ですね。これは聖霊なる神様がクリスチャンに与えてくださる特別な奉仕の能力、御霊の賜物、聖霊の賜物の一種です。他にも例えば癒しを行う力とかね、人を慰める力とかね、捧げる力とか、いろんな、あるいは伝道する力とか、いろんなその奉仕の力を聖霊なる神様一人一人に与えてくださっているんです。で、人によって与えられる賜物が違うんです。で、異言の賜物っていうのもこの聖霊様がくださる特別な奉仕の能力の一つです。祈ったり賛美をしたりするときに使われる能力です。で、使徒パウロはこの異言を2つに分類しています。第一コリント13章の1節を見ると、パウロが人の異言、人間の異言、そして御使いの異言っていう2つの単語を使っているんですね。人の異言って何かっていうと、まさに人間の言葉です。本人は習ったことはないけれども、地上のどこかに存在する言語、それをその人が喋るわけですね。ですから、その言葉を知っている人は内容がわかるわけです。御使いの異言って何かっていうと、これはもう人の言葉ではないわけです。つまり地上には存在しない言語です。異言の解き明かしというまた別の賜物があるんですが、これを持っている人が翻訳すれば内容がわかるんですけれども、解き明かす人がいない場合には誰もその内容を理解することができません。もちろん神様は知っていらっしゃいます。で、今回の記事で弟子たちが語ったのは皆外国語ですから、パウロの分類によれば人の異言ということになります。その言葉を知っている人は内容を理解することができるということです。異言というのは全てのクリスチャンが語ることができるわけではありません。第一コリント12章の30節には次のような問いかけがなされています。第一コリント12の30、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうか。これ文法的に想定されている答えがあるんです。それはいいえって答えです。いいえ。しかし今回のこの紀元30年のペンテコステの時は救いの歴史の中で重要な転換点でした。聖霊なる神様が下ってこられて人の内側に住み始める、そして教会がその結果誕生する、救いの歴史の中で大きな転換点だったので、目に見える形でよくわかる形で今何か特別なことが、重要なことが起こってますよっていうことを弟子たちは周りの人たちに知らせる必要があったんでしょう。だからそこにいる弟子たちがみんな異言で語り始めた。クリスチャンなら誰もが異言で語れるわけではないんですけれども、この時は特別な時だったので、みんなが異言を語れるっていう出来事が起こったんですね。ちなみに他にも、使徒ペテロの伝道によって異邦人であるコルネリウスという人とその家族が救われた時、彼らはその時聖霊様に満たされたわけですね。救われた時、つまり聖霊のバプテスマを彼らが体験した時と聖霊の満たしの体験、この時も一緒に起こりました。その時何が起こったかというと、彼らは異言で語り始めたということが聖書に書かれています。この時も救いの歴史の中で大きな転換点だったんです。何かっていうと、それまでの理解では それまでのユダヤ人の理解では異邦人はユダヤ人と同じようにモーセの律法を守りますっていう誓いを立て割礼を受けなければ神様に近づくことができない、つまり救いをいただくことができないと考えられていたんです。しかしコルネリウスは割礼を受ける前に聖霊様によって満たされて異言を語ったわけですね。異言を語ったことによって、あのコルネリウスも私たちと同じように聖霊様に満たされたじゃないかと、ってことはあの人たちも救われたんじゃないかっていうことを、そこにいたユダヤ人のクリスチャンたちがみんな理解したわけです。それで、歴史が変わったんだな、時代が変わったんだな、異邦人は異邦人のまんまで救われる、そういう時代がやってきたんだなっていうことをユダヤ人のクリスチャンも理解するようになったんですね。これも目に見える形で、異言が語られたことによって周りの人たちに、新しい時代の到来を示したということです。これは余談でございますが、ペンテコステの時も同じような理由でそこにいるみんなが異言を語り始めたということです。ではそこにいた弟子たちは異言で何を語ったのかということですね。外国語なので内容がわかるわけですね。彼らの言葉を聞いた人たちは、11節に書かれているんですが、今日読んだところには書いてませんが、その続きの11節ですね、これは引用してあります。神の大きな御業、彼らがいろんな外国語で神様の大きな御業について語っているのだと、そこに集まってきた人たち、大きな物音を聞いたりね、あるいは弟子たちが何やら大きな声で喋り始めてるのを聞いて、なんだなんだっていうことでわらわらとみんな集まってきた。その人たちが聞いたのは、弟子たちが神の大きな御業を語っていることだったと。つまり弟子たちは外国語で神様を賛美していたわけです。神様がいかに素晴らしいことをなさったかということを語り、彼らは賛美していたわけですね。たとえ異言を喋ることができなかったとしても、内側に住んでくださっている聖霊様が働かれると、神様の愛が強く心に迫ってくるようになります。そして私たちは神様の素晴らしさを褒めたたえないではいられなくなっていくんですね。聖霊様に満たされた時、弟子たちの様子はまるで酔っ払っているかのように見えたようです。ある人たちは異言で神様を賛美する弟子たちを見てあざけって言いました。彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだ。新しいブドウ酒ってのはまだ発酵が十分なされてないのでアルコール度数が低いんですね。弱いお酒に酔っ払ってるやつらだっていうふうに言ったわけです。ただ本当の酔っ払いというのは理性を失っている状態になりますが、聖霊様に満たされた人たちというのは理性はちゃんと働いている。ですから行動を自分の自由意志でコントロールすることができるんですよね。酔っ払うとね、自分はまっすぐ歩いてるつもりでもこう千鳥足になったりするしね、ろれつが回らなくなったりね、気が大きくなって普段だったら絶対言わないような失言をしてしまったりするものですけれども、聖霊様に満たされた人はそんな風に、コントロールできなくなっている状態にはならないわけですね。これやろうとかこれやめようっていうのを決めることができるわけです。私がこの聖霊様の満たしを、それまでも体験していたんだろうと思うんですけれども、特にこう意識して、体験できたなっていう時が、ありました。大学3年生の時なんですね。アメリカ旅行に行っていた友達が、クリスチャンの友達がアメリカの教会でね、お祈りしてもらったらね、異言を語る体験をしたっていう話を聞いたんです。で彼が帰国してね、じゃあ自分のためにもぜひね、手を置いて祈ってくれって言って、でお願いしてお祈りしてもらったんです。でその時に異言の賜物が私も与えられました。 習ったことのない言葉が内側から出てくるという体験をしたんです。その夜は明け方近くまで私はブツブツと異言で祈ったり賛美をしたりいたしました。ただ止められないわけじゃないんです。やめようと思えばいつでも止められるんですね。でも何が嬉しいのかよくわからないんですけれども、内側から湧き上がってくる喜びのあまりまた祈りたくなってくるんです。やめられるんですよ。やめられるんですけれども、あまりにもなんだかよくわからない嬉しさが喜びが湧き上がってきて、ずっと祈ってたいな、ずっと賛美してたいなっていう気持ちがこう湧き上がってきたのを思い出します。まあ、その時私一人暮らしでしたが、もし同居人がいたらきっと増田は酔っ払ってるなと思われたに違いありません。聖霊様に満たされると時に、いつでもではありませんが、まるで酔っ払ってるかのように見える時があるわけですね。イエス様を信じる信仰というのは単に知性の問題だけではありません。全人格的なものです。ですから感情にも変化が生じるわけです。聖霊様に満たされる体験をした時、ある場合には激しい喜びが皆さんを包むことになるでしょう。人によっては涙が溢れたり、笑いがこみ上げてきたりするかもしれません。あるいは別の場合には、そういう激しい感情の動きはないけれども、静かでしかし確かな喜びや幸福感が心を満たすことになるでしょう。神様の愛を皆さんはもっともっと実感したいと思われるでしょうか。神様に守られ導かれていること、その確かさに大きな平安を体験したいと思われるでしょうか。ならば聖霊なる神様がこの自分のあらゆる領域を、どっかね、ここだけ開けてください、開けないでくださいっていうようなところを残るんじゃなくて、私の人生のすべてを聖霊様が支配してくださって、聖霊様が好きなように作り変えていただけるような、そういう状態にしてください、私をどうぞ聖霊様で満たしてください、そのように祈っていきたいと思います。イエス様は聖霊に満たされなさいと命令されています。聖霊に満たされるってことは、これはイエス様の御心だ、神様の御心だっていうことですね。そして聖書には御心にかなう祈りをしたら絶対その祈りは叶えられるって約束されています。ですから聖霊に満たしてくださいっていう祈りは必ず聞かれます。ですから何を感じていようとも感じていまいとも、どうぞ聖霊様が私のすべてを支配し満たし、自由にこの人生を作り変えてくださいますようにと祈っていきたいと思います。というわけで、1つ目、聖霊様に内側に住んでいただき、また満たされると私たちは喜びのあまり、幸せのあまり、神様を賛美するものに変えられていきます。2つ目は、聖霊様に満たされるとき私たちは人格的に成長していきます。人格的に内面が変化、成長していく、これが2つ目の変化です。イエス様が捕らえられた当初、弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ出してしまいましたよね。十字架の後も弟子たちは鍵のかかった部屋に隠れていました。ところがペンテコステ以降は大胆に彼らは人々の前に姿を現して伝道するようになったんです。また弟子たちはイエス様と一緒に生活していた頃は、この中で誰が一番偉いかなんていうことを気にして時に議論をしていました。やがて救い主であるイエス様が地上に神の国を打ち立てた時、大王はイエス様ですよね。その大王を助ける大臣の中で、大臣にきっと我々12人はね選ばれるであろうと、じゃあ一番の総理大臣は誰か、副総理は誰か、財務大臣は誰か、まあそんなことをこう議論していたわけです。 つまりお互いのことをね、ある種ライバル視していたわけですが、ペンテコステ以降は互いに心を合わせ、愛し合い、支え合う共同体に弟子たちの群れは変えられていったんです。聖霊様がうちに住んでくださって満たしてくださることによって弟子たちは内面から根本的に作り変えられました。私たちにもそのような希望が与えられているのです。聖霊様はこの宇宙をお作りになった創造主の神様です。創世記一章二節を見ると、天地創造の時聖霊様がそこにいて働いておられたことが記されています。聖霊様のお働きによってこの宇宙は作られたわけです。電化製品が壊れてうまく作動しなくなった時に、それをメーカーに送りますときれいに直してまた動くようにしてくれますね。車なんかもそうです。それと同じように、罪の性質のせいで本来の生き方ができなくなってしまった私たち人間をメーカーである聖霊様はあるべき姿に作り変えることがおできになるわけです。そしてガラテヤ書5章に書かれている御霊の実と呼ばれる素晴らしい性質を私たちの内側に作り上げてくださいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものが私たち皆さんの内側に少しずつ作り上げられていくのです。第二福音書を書いたマルコは臆病な性格だったようです。使徒パウロとまたマルコのいとこであるバルナバが伝道旅行に出かけるときに、マルコはそのお手伝いのために同行いたしました。ところが迫害が激しかったせいなのか、風土病が流行っているのに恐れを抱いたのか、なんとマルコは途中で投げ出して故郷に帰ってしまったんですね。まあ、パウロとバルナバね、お手伝いの人がいなくなって、まあ、きっと困ったと思いますが、しかしマルコはそのようなことをしてしまったわけです。次の伝道旅行でパウロとバルナバがまた出かけようとするとき、パウロは途中で任務を放り出すようなやつは連れていけないとマルコについて主張しました。ところがバルナバはマルコにチャンスを与えたいと思ったんですね。もう一度一緒に連れて行こうじゃないか、バルナバは主張しました。二人の主張は平行線のままで、結局バルナバとパウロは別の目的地を目指すことになったわけです。しかしその後マルコは変わります。マルコがパウロとは別の伝道旅行に出かけることになった12年後のことですが、その時パウロはローマで軟禁状態にありました。裁判を待つ身なんですね。で、不自由な生活をしているパウロを支えるために数人のクリスチャンたちがパウロと共にいてパウロに仕えていたわけです。その人たちの中にマルコがいるんですよね。マルコのことをパウロが認めて受け入れたっていうことがわかります。さらにその後、もうパウロが殉教する直前のことです。パウロは愛する弟子であるテモテに手紙を書きました。第二テモテの手紙です。その中でマルコを連れて、ぜひテモテよ、私のところに来ておくれっていうふうにお願いをしているんです、パウロ。なぜならば、彼は私の務めのために役に立つからって言ってるんですよね。あんなね、任務途中で放り出すようなやつは役に立たんと思われていたあのマルコを、パウロはついに、あの人は神様の働きのためになくてならない人であると認める、まあ、それほどまでに変わったわけです。どんな人でも変わることができます。自力で変化することは難しかったとしても、聖霊様には それが可能です。人にはできないことが神にはできる、聖書には書かれています。ですから私も変わることができますし、皆さんも変わることができます。そして今まさに変わりつつあるんです。嘘だと思ったら1年前のあなたと今のあなたを比較してみてください。必ず変化成長している部分、できなかったことができるようになっている部分、やめられなかったことがやめられるようになっている部分というのが必ずあるはずです。聖霊様はすでに皆さんを成長させてくださっていますし、これからもぐんぐんと皆さんを作り変えていくのです。それは一朝一夕にはならないかもしれません。マルコは12年かかってようやくパウロに認めてもらえるほどに成長していきましたよね。時間をかけて聖霊様は私たちを作り変えてくださるのです。そのことを信じていきたいし、また期待し続けていきたいと思います。そういうわけで聖霊様に満たされると人は変化成長しますということです。3つ目は、聖霊様に満たされるとき私たちは世の中を変えることができるようになります。世の中を変えられるようになる。復活したイエス様が天にお帰りになる直前、地上に残される弟子たちに次のような約束を残されました。使徒の働き1章8節、これもアウトラインの方をご覧ください。1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そしてさらに地の果てまで私の証人となります。イエス様のこと、救い主イエス様のことを全世界に伝える証人に変えられていく。それはどのようにして変えられていくのかといえば、聖霊なる神様があなた方の上に臨む時と書かれています。そのことがあのペンテコステの日に起こったわけですよ。一人一人の上に分かれた炎のような下のような炎が下ってきて彼らの上にとどまった。そして彼らを満たされたわけです。その時この約束通り弟子たちはキリストの証人に作り変えられます。代表してペテロが立ち上がって伝道メッセージを語り始めました。その結果、当初120人ほどだった弟子たちの群れに、その日だけで新たに3000人の人が救われて加えられたんです。その後もクリスチャンたちは精力的に伝道活動を行って、教会は爆発的にローマ帝国内に増え広がっていくことになります。伝道したのは12人の使徒たちだけではありません。一般の信徒たち一人一人がイエス様の証人となって伝道していったんです。迫害によってエルサレムに住むことができなくなって、あちこちにクリスチャンたちが散らされることになりますが、散らされた先々でクリスチャンたちは伝道していくんです。その結果、ますます教会が増え広がっていくということが起こっていきました。クリスチャン一人一人の内側に住んでくださっている聖霊様が、その人たちにイエス様を証しする力を与えてくださったからです。皆さんはペテロのような説教はできないかもしれません。しかしご自分の救いの体験をお話しすることはできるはずです。かつての自分はどうだったのか、しかしイエス様を信じた後自分はどんなふうに変えられたのか、そしてそのきっかけは何だったんだろうか、イエス様が自分に何をしてくださったのか、そのことを他の人にお話しするっていうことはクリスチャンであれば誰でもすることができます。神様はご自分の救いの計画をこの世に広めるのに、天使ではなく人間をお持ちになっています。天使は完全な清い存在ですから失敗しないんですね。神様に逆らったりもしないんです。だから天使に任しといた方が絶対に確実なはずなんですよ。 恐れてね、口をつぐんだりすることもないしね、言ってることとやってることがずれてしまうなんていうことも天使の場合にはないわけですよね。だったら天使に任しとけばいいのに、なんで不完全な人間に神様はこの伝道の働きをお任せになっているのか。それは天使は罪を犯したことがないので救いも体験していないんですね。もともと神様と一体であって、神様とずっと共にいます。救いというのは一旦そこから罪の結果離れて、その離れた状態から再び神様のもとに戻ってくることが救いですよね。天使は離れたことがないので救いを体験したことがないんです。だから自分の言葉で救いを語ることが天使にはできないのです。神はこうおっしゃっていますとは言えるんですけれども、私はこのようにしてイエス様に救っていただきましたとは天使は言えないんです。私たち人間は不完全であり、罪があるからこそ救われたんですね。だから私たちは自分の体験として、イエス様は私にこのような素晴らしいことをしてくださいましたと語ることができるのです。皆さんが美味しいラーメン屋さんを見つけたとします。いやー、そこのラーメンね、美味しかったなー、私の友達にもぜひ教えてあげたい。でその時にね、その美味しいラーメン屋さんについて友達に教える時に、聞いた話ではあそこのラーメン屋は美味しいらしいよっていうのと、こないだ行ってきたんだけど、まあむっちゃくちゃうまいからぜひ行ってみなさいっていうのと、どっちが迫力を持って伝わるか、自分もねあそこに行ってみたいと思うか、それは体験談として、伝聞ではなく体験談として語る方が絶対に力があるんですよね。だから神様はこの罪ある私たち、不完全な私たちを聖霊様によって作り変えることによって、イエス様の証人、証人にしようとしていらっしゃるわけです。私たち自身が許されている、受け入れられている、愛されているという、その救いの体験、その喜びや感動こそが他の人の心を打つのです。聖霊様は私たちにその救いの喜びを味わわせてくださいます。救われたその時だけでなく、その後もずっとあの救われた体験、その喜びを再体験させてくださるんですね。感謝と喜びがますます増し加わっていくのです。そしてそれを他の人に話したい、他の人もこの喜び、平安、感動を味わってもらいたいという思いを湧き上がらせてくださるわけです。そして証しする知恵をくださいます。どのように語ったらいいかという、そのような言葉も私たちに与えてくださいます。場合によっては証拠の奇跡まで起こしてくださることがあります。これから申し上げることはノルマではないのですけれども、私たち一人一人が一人の人を礼拝式に誘うっていうことを、しばらく皆さんの祈りの課題として祈っていただくのはどうかなというふうに思います。使徒アンデレは自分の兄弟ペテロをイエス様のもとに連れてきましたね。使徒ピリポも友達のナタナエルを連れてきましたね。その結果、シモンペテロやナタナエルもイエス様の弟子に加えられていきました。繰り返しますが、ノルマではないですよ。ノルマではないので、あまり重荷に感じないでいただきたいんですけどね。祈りの中で皆さんがね、今年あるいは来年1年間かけて一人の人を礼拝式に連れてくることができたらなと、そのための機会を与えてください。そのために何を語り準備していったらいいのかということを教えてください。また大胆にね、その方を教会にの礼拝に引っ張ってくることができる、その勇気を与えてくださいなどというようなことを時間かけて祈って準備していただければなというふうに思います。ぜひ礼拝に誘いたい人を何人かピックアップして、今日からお祈りを始めていただければなと思います。そして私たちがイエス様の証人として生活していくことによって、私たちの周りが、そしてこの世界が変わり始めるんです。人が救われるだけではありません。この世界が変わり始めるんですね。 この日本という国はクリスチャンの人口が 1% にも満たないというふうに言われています。そのようなこの国にあってクリスチャンたちが教育、福祉、公害対策、女性問題など様々な分野で良い影響を与えてきました。ペテロはこの日の伝道メッセージの中で自分たちは酔っているのではなく預言者ヨエルの預言が実現しているのだということを語りました。そのペテロが引用した預言者ヨエルの預言の言葉がアウトラインの方に引用してあります。そちらご覧ください。17節から21節で、ヨエルの言葉が引用されているんです。そちらを見ていきましょう。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。特に前半の方に注目していただきたいんですがね、預言者というのは未来のことを語ることもあるんですが、その時代の話をすることも多いんですね。未来の話であれ、その時代の話であれ、聞く人たちを励ましたり慰めたり戒めたり警告を与えたりすることが預言者の使命、預言の目的です。ではこの預言者ヨエルはこの預言を通してどんなメッセージを語ったんでしょう。これを読む今の時代の私たちにヨエルは何を語ろうとしているんでしょうか。このヨエルの予言の中で、青年は幻を見、老人は夢を見るという箇所がありますよね。青年というのはまだまだ経験が浅くて一人前ではないと思われているような人のことです。老人というのはもう人生の盛りを過ぎている、力がだいぶ弱まってきたなという人のことです。しかしそのような経験不足の人、あるいはだんだんと力が衰えてきた、体力、気力がね、若い時と比べるとだいぶ減ってきたなというような、そんな人たちであったとしても、神様の霊に満たされる時、新しい力を得ることができる、希望が与えられる、そして世の中を見通す知恵が与えられて、世の中を変える影響力を持つことができるということを約束している。自分は若いからダメだとかね、もう自分は十分年を取ってしまったからね、ダメだとかね、自分はこれこれだからダメだと、まあダメな理由を探そうと思えば私たちいくらでもね探すことができるかもしれませんが、聖霊様が私たちの内側に住み、私たちを満たしてくださるとき、私たちは内側から作り変えられ、世の中に対して影響を及ぼすことができるほどの力を得ることができるんだっていうことです。120人ほどで始まったキリスト教会は熱心にイエス様の救いを語り続けました。そしてやがてローマ帝国全体をひっくり返します。最初はキリスト教会はローマ帝国によって迫害されていたんですが、やがてローマの国教になるんですよね。そして世界中に教会は愛の炎を広げていきました。同様にマザーテレサは最初一人で活動を始めました。しかしその愛の技は世界中に影響を与えていきましたね。キング牧師のメッセージは初めは一つの教会堂の中だけで語られたんですが、やがて全米を公民権運動、黒人差別撤廃運動へと広がっていくことになります。私たち一人一人は知恵も力も足りないかもしれませんが、しかしうちにいてくださる聖霊様は全知全能の神様です。 皆さんと聖霊様が協力するならば、皆さんの家庭が変わり始めます。職場が変わり始めます。地域が変わり始めます。この国が、世界が変わり始めます。そのことを信じていきましょう。聖書の原則は、祝福の原則はいつも一緒です。神の約束は信仰によって受け取られる。それによって実現するってことですね。信仰が鍵なんです。約束を信じる信仰です。皆さんが聖霊に満たされて、聖霊による喜びを体験し、内側から作り変えられて、神様の世界救済プログラムを達成していく。それは神様の御心であって、神様の願いです。そして神様の願いは必ず実現します。信仰は祈りによって表現されます。弟子たちはイエス様の言いつけ通り、聖霊様の満たしを求めて祈っていました。その時に聖霊のバプテスマを体験し、聖霊の満たしを体験しました。ですから私たちも必ず聖霊様によって満たされると信じます。すでに聖霊様が住んでいてくださることを信じます。そしてその聖霊様によって満たされることを信じますと祈っていきましょう。さらに、だから満たしてくださいと祈っていきましょう。すでに聖霊様に満たされる体験をしたという方も、これは一回限りのことではありません。聖霊のバプテスマは救われた時一回限りの体験ですが、聖霊の満たしというのはもう繰り返し繰り返し生涯にわたって体験できるものです。毎日毎日一瞬一瞬満たされ続けるように祈ってまいりましょう。今週どんなことが起きますかね。突然皆さんが笑い出したり、喜びのあまり賛美の歌声を上げたり、あるいはそこまで激しくなくても静かな平安喜びを体験したりするかもしれません。皆さんの言動を通して家庭や職場が具体的に変わるという体験をなさるかもしれません。何をなさるか分かりませんのでね、聖霊様、期待してこの1週間歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、私たち一人一人を約束通り聖霊様によって満たしてくださいますように。そして私たちが心からの賛美をあなたに捧げることができるように、また私たちが内側から作り変えられ、あなたの御心にかなうものに一歩一歩成長していくことができるように、さらに私たちを通してこの世界が作り変えられるように心から願います。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。